ご神君、一つ、忌み穢れは我が心で犯すこともあり、払うこともあり。すべてのことに御の字をつけていただける内容ができると、穢すことも犯されることもありません。信心にも度胸がいります。神を信じることから生まれる、ママヨの心を作っていくのです。ママヨの心の前には、たとえ悪人、邪神といえども、これを避けて通るのです。何事も御事柄としていただける心と信心度胸、いわゆるママヨの心ができれば、いよいよ鬼に金棒です。ママヨの心と、死んでもママヨと、神様任せということですね。神様任せで大安心と言われたりいたします。師匠がまた、あれはお正月を迎える時でしたかね、ルシア氏を神に任せてトソノサにとか読まれたことがありますが、そのよしあし、よきにつけ、あしきにつけ、神様にお任せする、まあ、ママヨの心ですね。このいわゆる哀楽ね、師匠の信心の、まあ、根幹というのでしょうかね、何というのでしょうか、一つのベースをなすものとして語っておられましたことが、三大金剛様でしたか、神様が氏子任せなら、失礼、氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると仰せられますから。というこの見教えといいましょうかね、ご精神といいましょうか。それがまあ一つの哀楽でね、師匠大坪宗一郎氏の信心の根本、底辺といいますかね、にあるものだと語っておられましたね。いわゆる氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると仰せられる。まさしく神様が氏子任せになるというのは、ある意味そのご神徳をいただいた姿というのでしょうかね。神様が氏子任せになると言ってくださるわけですからね。そこに至るまでには、まず氏子が神様任せになる、氏子が神様任せになればというところがありますからね。ここが大切なところだと思いますね。氏子が神様任せになる、それが根底にあるわけです。哀楽理念の根底にあるもの、それは氏子が神様任せになる。まさしく今日のミニご理解にあります、ママヨの心ということになりましょうね。ママヨとは死んでもママヨと、いわゆる神様任せだと、死んでも神様任せだという、その神様任せの信心ということが哀楽理念の根底にあるわけですね。師匠の信心の根底といいましょうかね。ですから成り行きを大切にするということでも、成り行き任せになる、これは神様任せになるということでつながるわけですね。ですからその成り行きを大切にするということの一つは、もちろん起こってきた成り行きをそのまま鵜呑みにするということではありませんけれども、そのまずはいただき抜くということ、その成り行きをいただき抜くということ、そこには神様任せの精神が根底にあるわけですね。ですからその私どもはどうしても右にしてほしい、左にしてほしいという思いがあります。そのために信心を始めたと言ってもいい 過ぎではないかもしれませんね。やっぱり願い事を叶えてほしいというのが根底にありますからね。いい生活をしたい、なんと言いましょうか、いい学校であったり会社であったりに行きたい、まあいわゆる私どものある意味わがままな願いと言いましょうか、まあ幸福で、人間が幸福であるためには必要不可欠の願いというものもありましょうけれども、それを超えた身欲身勝手な願いというものもありましょうね。師匠がおっしゃるには、それこそお給料が10万円あるとすれば、その10万円でできる生活をさせていただく、まあ分に応じた分相応の生活というのでしょうかね。もしお給料が20万円あるなら、20万円に応じた生活をさせていただけばよかろうと。そこに10万円の給料なのに20万円の給料を取っているような生活をさせていただこうとする、そこにまあ不都合なことが起こってくるわけですね。その自分の分に相応した生活であり何々でありをさせていただけば問題はないのだけれども、それを超えたところのもの、分不相応の例えば生活なら生活をさせていただこうとするところに問題が起きるというのでしょうかね。葛藤であったり悩みであったりするのでしょうね。ですから自分の分を知るということは大切だと思いますね。ある意味において自分の給料はいくらなのか、日々まあ毎月のお給料はいくらなのか、そしてそれを超えないように生活をさせていただこうという、まあ切り詰めたようなこともある時期にはいるのかもしれませんね。お給料が上がったら、その上がっただけの生活をさせていただくということはまたできることでしょうけれどもね。その分不相応な願いを神様に聞いていただきたいと願うのが、まあ私どもの、まあ大概のありようではないでしょうかね。そこにいわゆる神様任せの生活、例えば神様が今私どものお給料が10万円とする、そして神様が私どもに願われる、それは10万円のその分に応じた分に相応しふさわしい生活だということであるならば、そうさせていただくというのが神様任せということになるのではないでしょうかね。神様任せの生活、氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると仰せられますからという、まずは氏子が神様任せの生き方をさせていただかなければならない。その神様任せの生き方ということは、一つには分相応な生き方ということでもありましょうね。いわば何と言いますかね、我ただ樽を知るというのがありますね。仏教の教えですかね。師匠はこれとは少し違う、これはただ定観諦めだと、この我ただ樽を知るという生き方とは少し違うとおっしゃっておられましたね。その分相応に生きるということが我ただ樽を知る的な生き方ではないということなのですね。これは何と言いましょうか、 やはり神様の仰せだからとでも言うのでしょうかね。神様任せになる。今例えば給料が10万円とするならば、その10万円はまあこれは自分が稼いだとか給料をもらったとかいう感覚であるならば湧いてこない思いかもしれませんけれども、そのお給料とても神様からいただいている、神様がくださったものとしていただくならば、神様が今10万円の生活をしてくれよと私どもにまあおっしゃっておられる、願っておられる、だからその10万円の生活をさせていただくのだという姿勢だと思いますね。まあ思い分けというのか考え方のちょっとした違いですけれども、これは10万円しかないのだから10万円しかない生活をしようというのであれば、これは我ただを知る的な生き方かもしれません。いわゆる諦め的な生き方かもしれない。新人生活、新人者というものはそうではない。今10万円のお給料ならば、これは神様が今私に与えてくださった、それが10万円のというお金だと。ですから神様が願われておることだから、その神様の願いとして、いわば神様任せの生き方として、この10万円の中で生活をさせていただこうというのが新人生活ではないでしょうかね。同じ10万円の中で生活をさせていただくでも、その内容が違ってまいりますね。心の内が違ってくる。神様がこの範囲内で生活をせよとおっしゃっておられるのだから、その神様のお心をいわば対して生活をさせていただこうというわけですからね。こうなりますと神様任せの生活ということになるのではないでしょうかね。何も難しいことではない。何か右と願って左となる、左と願って右となる、そういう時に、あ、これは神様任せていかなくちゃいけない、自分の願いは捨てなくちゃいけないといったような、何と言いましょうかね、そういうまあ大決心というのかを求められるということばかりではありませんね。日常生活の中においても、私どものいただきを、それこそここにある成り行きが起こってくる、ああこれは神様の一言だな、神様がそうおっしゃっておられるのだな、これはいただいていこうというような、その神様のお心の現れとして、神様がくださったものとしていただいていく、それこそまさしく神様任せの生き方ということになるのではないでしょうかね。大切なことは、その神様任せの生き方をさせていただこうという、その腹決めでしょうね。私どもが自分勝手に生きよう、自分の好き勝手に生きようというのではない。そういう自分の好き勝手思うがままに生きてきた、勝手な生き方をしてきた、ここからは神様のお心に沿うた神様任せの生き方にならせていただこうと、まずここの腹決め、心決めというのでしょうか、ができなければ次の新人ができてこない、いよいよ本当のことになってこないということになりましょうかね。いつまでたっても自分の願い事を叶えてもらいたい、 右に行きたいから右にしてもらいたい、左に行きたいから左にしてもらいたい、といったような、いつまでたっても自分の願い事を神様に叶えてもらおうとする信心、まあ願いの信心が最高峰と仰せられますから、その願いの信心の願いの内容というものを、まあいただき違い履き違いをすると、そういうことになるかもしれませんね。いつまでたっても自分の願い事を聞いていただこう、叶えてもらおうという、そこからそこを超えられないわけですね。どこまで行っても私利私欲であったり、我生我欲から来るところの願いで終始してしまう。そこをもう一歩超えなければならない。まあこれは何というのでしょうかね。まあ仏教では下脱というようなことを言うようですけれども、その下脱ということであったり、まあ一皮を剥ける、脱皮をするということでもありましょうかね。いわゆる私の願いが成就するということから、神様の願いが成就するということに願いを、まあ一次元上がらなければなりませんね。変わらなければならない。その志願成就、私の願いが成就することから神様の願いが成就することへと願いが変わる。ここもその根底にあるのは神様任せの信心という、ここにつながってくるわけですね。私の願いが成就するということはもうやめましたと、師匠がもうこれからは右にしてください、左にしてくださいという願いはもうやめました、私にかけられた神様の願いが成就することのために一切を受けさせていただきます、そのことを神様の願いが成就するための修行とさせていただきますと、師匠の心がまあ180度変わられた。ここが師匠の信心の転換点ですかね。私どもの信心姿勢というものもやはりどっかで変わらなければならない、大きく変わらなければならない。それは私の願いが成就することを願う信心、私の願いを聞いていただきたいという信心から神様任せになる、神様にお任せしての神様任せの生き方になる信心ですね。この神様の願いが成就しますようにという生き方、これこそがまさしく神様任せの信心ということになりましょうからね。ですからやっぱり、なるほど、愛楽理念の根本底辺にあるものは氏子が神様任せになるという信心であることになりましょうね。そこからさらに、まあ今朝いただきますのは、実は信心にはショートカットはないと、まあ近道というものですね、信心には近道というものはないよということをいただきましたか。まさしく近道はないのですね。ここはどうでも通らなければならない。神様任せになる信心、ママユとは死んでもママユと言われるようなママユの心、ママユの心、すなわちそれは神様任せの心ですからね。この神様任せになるという心、ここをショートカットするというのか、したのでは、それから先の信心が、まあ土台のない信心と言いましょうかね、いわゆる本物になってこないわけです。と、でも神様任せになる、ここはショートカットできない。近道というのか、回り道というのか、そういうものもないわけです。どうでも通らなければならない。ここを通ってこの覚悟ができて初めて、そこから誠の信心ということが積み重ねられてくるということでもありましょうかね。 まずはとにかく神様任せの心が私どもの中に、まあ決情というのでしょうかね、決心されなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。